ただいまより聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書使徒の働き20章28節から32節まで、新約聖書の270ページになります。
それでは聖書をお読みいたします。使徒の働き20章28節から32節まで、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから、目を覚ましていなさい。私が三年の間、昼も夜も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。
ただいまより新約聖書使徒の働き20章28節から32節までを通して、長老主義における教会総会と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。午後教会総会が待たれます。で、私たちの最大寺キリスト教会では教会憲法を持ち、また教会の運営のために宗教法人最大寺キリスト教会教会規則にのっとる教会政治規定を持っています。それらのものをまとめて一冊にしている原理と実際運を書いているまとめたものが福音使える教会初版があって、これは2ですね、続編第2版です。使徒の働き読んでいただきましたこの20章と合わせて、今日は教会政治の原則を確認したいと思っています。聖書信仰の教会は福音派と呼ばれていますが、往々にしてこういう法的なことというのはあまりないかもしれません。しかし長老主義の教会、改革派教会、日本改革派教会とか長老教会とかというのはそういうことを大変かっちりと持っています。私たちはそれらのものを参考にしながら長い期間祈り学び準備して、1990年に長老制を取り入れました。それをしっかり学び続けるというのが聖人化であったり、聖人化のテキストとしてあるわけですが、全体でこういう記念の時に教会の会議はどういうものであるか、どうあらねばならないかということを一緒に確認する時でありたい。合わせて今日の聖書日課や今年度の方針との関わりをも祈ってまいりたいと願って備えました。この20章でありますけれども、使徒の働き20章は使徒パウロが第1回第2回第3回の伝道旅行を終えてエルサレムに帰る急ぎの旅の途中です。16節を見ていただくと、 今日読んでいただいた少し前、20章16節、それはパウロがアジアで時間を取られないようにと、エペソには寄港しないで行くことを決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたので、ペンテコステの日にエルサレムにいたいと。でパウロは最初はエペソによると言っていたんですけども、そうではなくって途中でエルサレムへと気持ちが急いだ。これが急ぎの旅の理由です。でその途中にエペソの近くにあるミレトの、エペソにいると長引くから近くのミレトの港に着いてエペソに使い送って教会の長老たちを呼んだというのが続く20章17節です。この前にある地図がですね、パワーポイントで出します地図が第3回伝道旅行です。でパウロはシリアのアンテオケというところから出発して、アテネから帰りはコリントで、トロアスからミレトで、エペソの長老たちを呼び寄せて船でエルサレムに行く。このエペソの、前にトロアスで礼拝中遅くなったので、若者がユテコという若者が窓際に座っていて、パウロの話が長いので眠り込んで落ちたって、みんな死んだと思った。本当死んだんですが、パウロは降りていって、彼はまだ生きてると言って生き返らせて、みんな慰められたというのが18章にあります。そういう出来事の中で19章でエペソの教会で騒動が起こります。アルテミスの女神を冒涜したということで、暴動が起こってパウロたちは危機に瀕しますが、でも事なきを得たということが19章にありました。さてエペソの町の遺跡が残っていますので、あ、ちょっと簡単に前のパワーポイントを見てください。この映像にあるように、これは図書館ですね。立派な石造りの図書館、メイン道路があります。公衆便所も水洗トイレもあるんですね。すごい文明ですよ。日本はまだ弥生時代かな。これは劇場です。石造りの立派な劇場、観覧席があります。スタジアムですね。そして町の遺跡があります。ルカの福音書を書いた医者ルカのだったかな、あるいはマルコだったかな、ちょっとごめんなさい、記憶が定かでありません、お墓がありました。これは石場の遺跡です。小高い丘の上には少し離れたところですが、聖ヨハネ教会っていうのがあって、ここでも一緒に、教会から行った8人で楽しんでいきました。アルテミスの神殿という、これは古代世界の七不思議の一つと言われています。大きさは縦130、横67メートル、高さ18メートル、一本だけ柱が残っている。この上に屋根があるから18メートルになったんでしょうね。このアルテミスの神殿がエペソにおけるパウロの伝道が、この女神を、狩猟の神様、女神を冒涜したという無実の罪だったわけです。まあこんな状況が今に残されているということを少し、情報としてお伝えしました。24節をご覧ください。まあ私が自分の走るべき工程を走り尽くした、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思わない。今後藤健二さんがね、戦地の虐げられている子どもたちを伝えたいと使命を感じて自分の命を投げ出してまでというので、いろんな思いを持って活動してこられたクリスチャンとして知られていますけれども、 違った意味の使命ではあっても命を懸けることがあるということを教えられるわけです。この前の17節に続く18節から22節というのはですね、エペソでどんなふうに自分が過ごしてきたかということをパウロは振り返っています。それからの22節から27節はその時の心境をの語っています。それを受けていよいよこの28節からパウロは長老たちに語るべきメッセージを伝えるわけです。何が起こるかわからない、どんな苦しみが待っているかわからない、もうあなた方と二度と顔を見ることはなくなるだろうという決死の覚悟でエルサレムに行くんです。どうしてそんな危険なエルサレムの都へ旅を急ぐのか。それは使徒の働きずっと見てくると二つありますね。エルサレム教会を援助するため、エルサレム教会は母なる教会です。そこのは大変飢饉で経済的な困窮状態にあった、困っていた。だから異邦人教会で献金を集めて、それをエルサレム教会に寄付する、そういう使命を持っていた。テサロニケの教会にはそういうことが呼びかけが、献金の呼びかけがありますね。それを持っていく、これがだから急いでいた。もう一つは異邦人教会とユダヤ人教会の間に溝がありましたね。だから15章にあるように教会会議が持たれたり、いろんな調整をしなければいけませんでした。で、特にユダヤの人々、ユダヤの立法主義の人々が異邦人教会を、異邦人のクリスチャンを迫害するということがありました。異邦人に伝道するパウロのために暗殺団が40人断食してですね、命を狙っていたという。まあ今のイスラム教国のああいう決死隊のような感じの人がパウロの命を狙っていたという、そんな危険な状況の中でパウロは二つの教会を融和させ、交わりを実現させようとしていたんです。教会とは何か、教会を立て上げるのに人の一生をかけるに値するものだということです。私たちの教会との関わりにおいて、これは本当に一生をかけて教会に使える、それに値するものが教会にある、それをパウロは言ってるんです。また教会における一致の交わり、秩序ですね、御言葉による平和と一致、これが人の命を懸けるに足るほど値打ちのあることだということです。ですから長老たちへのメッセージを語る、その最初に28節でそれを語っているわけです。28節後半、聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。まあこのお言葉を中心に前半は説教のアウトラインにあるように教会の起源とか教会の運営とか監督、権能について28節を中心にまず見ていきたいと思います。合わせて先ほど言いました教会政治規定とその解説と合わせながら見ていきたいと思います。教会の起源28節ですね。神がご自身の血をもって買い取られた神の教会、ご自身のというのは 口語訳聖書で巫女の教会と訳されている。巫女の地と訳しているんですね。ご自分の自分自身のものという意味ですが、その巫女は最愛のかけがえのない一人子です。父なる神は血はありません。しかしかけがえのないその一人子、人となられた巫女イエス・キリストの死、十字架を表してますね。そこで流された血で買い取るということは、これは神ご自身の出血、文字通りの出血大サービスという意味です。教会は神様が命を懸けて手に入れたものです。神の教会であって人のものでも、単なる人の集団でもありません。それがこの28節。まず記されています。監督という時にですね、まあ、ここの持ってる意味は、油注がれたものという統治権を意味するので、実は油注ぎっていうのは、勤めに就く時に就任式で油を注ぐという形式がありました。三つの勤めがあって、預言者であり、祭司であり、王であろうとするときに油を注いだわけです。で、そのことは旧約聖書の中で、記録を見ることができますけども、この油注がれるという意味がヘブル語のメシアであり、新約聖書が書かれているギリシャ語のクリストス、キリストになるわけです。で、その油注がれた方、キリストは、今は天にあって神の右に座しておられます。十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に天に昇り、父なる神の右に座したまえりという使徒信条のあの言葉です。しかし天にあるキリストは聖霊によって地上のご自分のために現実に働きかけられます。預言者と祭司と王としての三つの役割を持って一人一人のクリスチャンに、あるいは群れと人の教会に生き生きと働きかけていらっしゃるわけです。特に王としての務めについて言いますと、その民を導き、治め、指導し、キリストが完成に至らせるまで治められるというんです。その場合、イエス・キリストは超自然的な奇跡的に王としての務めを果たすんではないんです。どうされるのか。人間的に、つまり制度や組織を用いて王であるお力を表し、その御業を実行される。人間的な制度や組織を用いられるんです。直接というよりは間接的にご自分の代理を立てて、ご自分の王としての権能を行使されるわけです。で、キリストはそのご自分の民にたちに救いの完成の喜びをそこで味わわせようとされます。教会に統治者であるキリストの代理機関を置きます。ですから、教会政治の必要性があるわけです。イエス様が求めていらっしゃるわけです。教会政治は地上の中、地上にあって生きておられるイエス・キリストの身力に預かっていく手段なんですね。ですから、ある人が間違ったことを言いますね。教会は政治ではない、もっと霊的な信者の交わりだ。会議ばっかりするな。そうでしょうか。そういう人の思っている教会は、信者の友好団体、収容団体に過ぎない場合が多いんです。
イエス・キリストが治めてくださるということではなく、もうクリスチャンの自己満足の場であったり、そこによれば安心感があるという自己充足の場に成り下がってしまいます。イエス・キリストが王として現実にそこにいてくださる、臨在してくださる場としての教会を立て上げることはできない。サロンになってしまう。サロン的な教会結構多いですよ。楽しい、嬉しい、あったかい、愛がある、感覚の話なんです。さて教会の起源について見てまいりました。神の教会で、そこで教会の運営について28節は語っています。それは2番目のポイントです。教会政治についてですね、この神のものですから、聖霊は神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになった。人々が自分たちで勝手に選んで立てた監督ではありません。神の聖霊が役員を、指導者をお立てになります。このように教会は神と一人子キリストと聖霊の三位の神が一体となって作り出し運営しておられる。ちなみに聖霊は油として例えられていますね。そこでその教会政治において三つの形があるということを見ていきたいんです。監督制、改修制、長老制。この地上の教会は組織を持っている限り教会政治が行われるということを言いました。それは必要なことですね。でイエス様の主権が、御心が教会と国家の両方に委ねられているんです。教会が教会のことだけを思っているだけではなく、教会の頭である主は国家の頭でもあられます。もちろんこれは全世界のすべての属権、属なる権威の上にあるお方です。キリストの代理である統治者がそれぞれ立てられている、この世の国と教会、この二つの領域に一人のお方が頭としておられる。これを領域主権と言います。国家に政治があるように教会にも政治があります。治めるものが両方に必要です。教会の歴史の中でこの教会を治めるのに三つの形があって、それが先ほど言っている監督制と改修制と長老制です。聖書は長老制を表しているんですね。でも、まあ、歴史の中では監督制とか改修制も用いられてきました。国家には君主制、代表民主制、貴族制ですね、あるいは直接民主制、今は直接民主制が多いんですが、君主制の時代があったり、代表貴族制の時代があった、まあ、ヨーロッパの話ですけれども、同じことか形式が教会の中にも監督、改修、長老主義という3つがあったわけです。教会における監督制というのはね、一人の監督が全体を治める。ローマカトリック教会とかイギリス聖公会とかね、メソジスト教会が取る、メソジスト教会でウェスレーたちの
実は西大寺キリスト教会の前身の日本イエスキリスト教団とか、その関係はメソジスト教会の影響を受けているんです。で、常任ですから教職中心の監督的な雰囲気を十分残しているのが日本イエスキリスト教団ですね。教会、今日は長老選挙や執事選挙がありますね。教会を指導する指導者を選ぶのに、この選挙いらないんですね、こういう監督制の教会は。監督である牧師が選ぶんです。あなた、今度は役員ねって。で、決まりです。最近のカリスマとか、ペンテコステ的な教会はそういう監督的なものを多分に残している教会ですね。まあ先生がそういう信徒の指導者を任命したり罷免したりできる。で、組合派とか改宗制というのはですね、日本ではね、まあ、近くでは岡山の教団、日本キリスト教団の岡山教会なんかにあるように、同志社系の進学校を出た、進学を出た先生方で始まっている教会で、組合教会と言われている改宗教会で、実は極東教会も、元は加賀戸教会もそこから生まれた西大寺は、実は元を正せばそういうルーツを持っているんですね。で、まあ、要は一人一人の会員の同意と賛成によって運営されるというもので、もうそういう点では何もかも全体で判断するということです。誰かが罪を犯した。それがどう処分したいかみんなで話し合うんです。無理がありますね。はい、さて、まあ宗具政治というふうになっていくことであります。それに対して長老制は、群れの中から信徒たちによって選び出された教師長老が長老会、これを改革長老主義では小会、小さい会と呼びます。一つずつの長老会のことを小会で、教会が集まって中ぐらいの、もう例えばもう中国四国地方というところに中会、日本全体になると大会になる。私たちは長老制を1990年に取り入れて、実は紹介しかないので、じゃあ仲介大会的要素をどうするかといったときに、教団理事会とか教団総会にそういう役割を持ってもらって対応しているわけです。でも同盟教団はブロックという交わりのグループだった、地域のをまとめて選挙区というのを作り、選挙区会議を設け、教師だけの交わりだったブロックから神道大議員も教会から集まって会議をするという、各選挙区で会議をして、そこからの代表者が去年の教団総会から代議制の教団総会になったんです。つまり中選挙区が仲介とすれば、大会がそういう教団総会代議制になったんですね。ものすごい大きい転換がなったんです。まあ、それらに私は教団の理事会の中にいて、関わってそういうことを提案してきたものであったわけですけれども、要は監督制の欠陥はね、聖書的で有能な監督だったらいいんですけど、もしとんでもない人がなると独裁先制政治になります。改宗制もみんなで渡ろうと、赤信号みんなで渡れば怖くないということになる。
で、それに対して、この二つの極端にいかないで、集団指導体制で人々が選び、神様が任命している長老制。独裁でも宗教政治でもない、そういう教会政治を行うというのは、しかも、モデルが、使徒の働きの初代教会の歴史と、そして生み出された手紙、パウロの手紙の、あるいは使徒たちの手紙の数々の中に、そのモデルがあるので、長老主義をとっているわけです。さて、少し全体的なことをお話ししましたが、28節、群れの監督にお立てになったと、監督とは何かということを、教会政治規定の中で見たいと思います。この、今私が持っている、この福音使える教会の中に、教会政治規定があって、17条に、こうあります。この職務は、その重要性の上に、教会における最も重要な職務であり、で、群れの監視者であるように監督と名付けられた。はしょりますが、同じように長老とも呼ばれ、牧師とも呼ばれ、伝道者や教師、いろんな呼び方があります。私たちの教会が、教職長老と信徒長老があるというのは、両方その役割を持っている聖書に従っているわけです。それをこのようにまとめています。さて、御言葉によって監督にお立てになったということを政治規定でこのように表しているわけです。では、三つ目の教会の権能について見ていきたいと思います。どこに最終的権威があるのかというと、御言葉なん。32節をご覧ください。20章。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。皆さん、カトリック教会は監督制で、法王に最終的権威があります。それに抗議したプロテスタント、マルチン・ルターやカルバンは、どこに権威を置いたでしょうか？法王は絶対間違えないというのは、カトリックは昔も今もそうです。法王といえども間違いをする。牧師といえども間違いもある。当然です。じゃあ、どこに権威があるのか？最終権威は、御言葉です。この32節。神とその恵みの御言葉に委ねる。神の御言葉に権威がある。そのことを、の32節で述べています。パウロはエペソの教会の長老たちに、後のことを委ねるときに、あなた方の権威があるんじゃなくて、神とその恵みの御言葉に権威があるんだよ。権能があるんだよ。同じことをですね、パウロは第一次伝道旅行で次々と生み出していったあの教会に離れるときに長老たちを任命してる。で、神と恵みの御言葉に委ねると言ってるんです。それはそれを管理するのが長老だったんです。で、そのことをここで、そのことはもう開きませんが、使徒の働き14章の23節にあります。32節の、できるのですと最後にありますね。できる。誰がするのか。誰によってできるのか。もちろん神様ですね。神様によって、神様がなさるんです。神様にはできるんです。で、恵みの御言葉にもできるんです。御言葉の権能、最終的には聖書が最終の権威でもある。これを私たちの教会憲法は謳っているんです。 どうぞ後でまた福音使える教会を読み込んでいただきたいと思います。その読む見方、ガイダンスでもあると思っていただいたらいいと思います。そこで二つ目の、教会権の二つ目、育成する力っていうのは何でしょうか、ね、力。これはですね、あなた方を育成するっていうのは、あなた方っていうのはね、一人一人のクリスチャンが、品性が整えられるということではないんです。もちろん、そういうふうにことも含まれますが、中心的にはね、まず言おうとしているのは、教会が立て上げられるというんです。育てるっていうのはね、建築用語なんです。立て上げるという言葉なんです。で、部品が寄せ集められて、きちっと立て上げられていくのを、教会形成と言っているわけですね。教会はキリストの体である、枝枝である一人一人のクリスチャンが秩序を正しく集まり団結する。皆さん、洗礼の時や転入会の時に誓約するでしょ？群れの秩序と平和と一致のために約束してるんです。教会の秩序ってのは最初からあるんです。御言葉にあり、権威は神様にあり、キリストにあり、それを教会の長老会に委ね、教職にそれを委ね、それを教会で加入するときに制約してるのね。ですから、自分たちで探すんではなく、教会には秩序があります。教会、そのキリストの前身を立て上げるとき、パウロはね、この後エペソから捕らえられて、ローマに送られます。途中で船が沈んで死にそうになりますが、ローマに行きます。で、手紙をエペソの教会に書き送るんですね。で、もう開きませんが、エペソの教会の4章、エペソ人への手紙の4章にね、こうしてキリストご自身がある人を、使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためである。この立て上げるっていうのは、ここで32節で育成するという言葉だ。で、最後に16節に、備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。32節のあなた方を育成する、これが御言葉の力ですね。そういう権能が御言葉にある。で、そのことをですね、福音使える教会の32ページ33ページにこうあります。神の国の権威の原理、教会政治の原理の第一は神の国の権威で、教会の権威でもあります。教会は御言葉と聖霊により、キリストご自身によって支配される場所であって、その支配は神の国の支配です。故に、教会の唯一の最終的権威は、教会の頭であるキリストにあり、教会政治は頭であるキリストからの委託を受けて、教会の権能を発揮するのであって、これに対して教会はキリストの知る御言葉への服従が求められるのです。御言葉への服従。霊的、それは実は言い換えると赤字に記しているその続きですね。この教会の権威は霊的権威です。下の3行目、霊的権威によってこれを収められる。二行目から見ると、政治の、教会政治の行動原理は世俗のイデオロギーや主義主張ではなく、聖書によって決定されなければならない。で、これがですね、神権政治であって、神聖政治でもあって、民主政治ではない。人間の考えや人間の言葉、思想が中心ではない。御言葉がどう言っているか。ただ、会議の中で決めるのに、御言葉がどう言っているかという判断について、 多数決原理という手法は用いられているわけです。それは使徒の働きの15章のエルサレム会議の中でもすでにありますから。でもそれで多数決で全部が決まるというんじゃないんです。後で言いますが、長老は数少ないんですが、教会総会の前に長老会で物事を決定し、そして例えば佐野先生が移動する、長老会で承認する、それを理事会と話する、公認どうするか長老会で決定し、理事会、教団理事会と話している。いちいちその前に教会総会を開いて、あれはどうするこうするということはしない。そういう権限を教会は長老会に委ねているわけです。今申し上げているようなことで、そういう教会権能をどう表しているかというと、政治規定の第4条、一切の権能を司る職務は教師長老執事。しかも第5条にさらに絞って、その下、教会の統治権は連帯的かつ共同の権能、つまり長老会の協議の中で一人一人じゃなくって、会議で教師と長老がこれを行使するというのを今私知ったことが政治規定で決められ採択されているわけです。で、これをさらに詳しく9条で2つの役割があって、第一は牧師長老が個人として立場でそれを行う、福音の宣教、霊典の施行、過後の開国、美容者の訪問、悩える者の慰め、それから2番目に議会権能、職制権能に対して議会権能で、会議の中で同等で教師も信徒長老も同じ立場と権威で話し合って決定する、そういうことを言います。さて、それを解説しているのが九条の解説があって、その文章をこうすると、教会政治における教会会議の位置が明らかにされています。教会の統治権、治める権威は連帯的かつ共同の権能であり、教師長老がこれを行使すると、先ほどの五条にありました。で、これを解説して、これを読んで少し意外に感じるかもしれません。なぜなら教会には長老以外にも総会や執事会をはじめ実に多くの会議があるからです。ではそれらは教会会議とは呼ばれないのでしょうか。例えば各会総会とかね、幹事会とかいろいろあるわけです。厳密に言うと赤字、私たちの教会で教会会議と呼ばれるのは長老会だけです。統治権を発揮する意味での教会会議というのは長老会だけです。で、そのことが4条、5条、9条にあったわけですね。で、さて、その大切な役割を担わされている人を監督と呼び、監督とも呼び、油注がれているというわけです。さて、今日の聖書日課、その中に第一サムエル24章6節は、ダビデはサウル王に命を狙われ洞窟に逃げ込みます。そこにサウル王が用を足しに入ってきました。誰か将か、そんなこと書いてません。おそらくダビデだったと思います。夢中になっていた。そっと近づいて、刀でも槍でも殺せる位置だった。家来は、ダビデ、今だ、やれ！主に油を注がれた方だから、それはできない。そして、裾を切りますね。出て行ったサウルに、後ろから、これ見てくれ、あなたを殺すことができたのに、私はあなたをそうしなかった。あなたは主に油注がれた方だからと言ったんだ。でも、後で、 裾を切っただけでも神様の権威に神様が油を注いだ王にとんでもないことをしたと彼は悔いるんですね。今日の聖書の箇所はそういうことでありました。では教会総会の位置づけについて4番目のところに急ぎます。教会総会の重要性は言うまでもありません。53条、政治規定の53条54条55条にあって、それに基づいて今日の午後の教会総会は運営されます。でもしばしば誤解もあるんです。教会総会はとても大事ですね。長老主義の教会では教会総会という呼び名よりも会員総会という言い方が大きいんですね。実は先ほどから見ているように権能とか議会権能とかいうのは長老会にありますから、この教会の総会がそれぞれの教会の最高議決機関ではないんですね。長老会で決めていい権能はあるというのが4条5条にまず謳われているんです。で、長老会は会員総会で大変それを尊重して意見を最大限に尊重します。で、例えば牧師の、迎えたり送り出したり、あるいは辞職願いをどうするかとか、あるいは長老支持の選挙とか、予算や決算の最終決議を総会で民意を問うという意味でします。で、慎重にその神の御心が現れているどうかを長老会は判断しなければなりません。群れが選んだ教職や信徒長老たち、あるいは執事たちをの運営に対してですね、それを同意を表すという場が総会の場であります。しかし教会総会で多数を占めるから、それが教会の最終決定ではすべきだと言ってしまえば、もう長老主義ではなく改宗政治になります。そこをよくわきまえて、長老主義による教会総会と改宗制による教会総会は全然違うんだということを知っておく必要があります。そういうことを予備知識として知ってないと、教会総会が教会の一年の反省会のように思ってしまう。学校の自治会のようなね、あるいはいろんな企業における総会のように思ってしまう。あるいは教会が好き勝手を言える一年に一度の恒例の集会、この時しか言えないから、それは違う。何のために教会総会があるかわからない。改宗は長老会執事会が正しい判断ができるように祈り、民意をもって支える会です。また長老会は民意を図る時です。もし否決されてもしたら、長老は総辞職ですね。執事もそうです。長老会執事会が原案を作成し会員にお伺いするような場所ではないということを、長老主義における教会総会は、これは私が言うだけではなく、改革派や長老教会の文章の中にきっちりあることで共有していることです。先ほど来見ている聖書の使徒の働き20章28節に基づいています。ちょっとこれを見てください。8条、教会の天皇は キリストが教会に委ねられた権能は教職長老執事と教会員との全体に帰属する。で、この教会が、権能が教会によって行使されるのは、キリストが教会の中に任じられた職務を選出する場合に及ぶ。牧師を迎える時の確認と、 長老執事を選び出す確認です。今日の午後の選挙はそれにあたります。一番下、解説の下、赤字、教会を治める牧師長老執事とその職務に立つ人を選ぶ教会の全体にかかる、これは教会総会の重要性です。日本の衆議院議員を選ぶ選挙は 50%、 なんということでしょうか。選挙は行かないではいけません。誰がなっても一緒だと、それはダメです。何をされてもいいということになります。安倍さんが行ってヨルダンで語ったことが今回の引き金になっているかもしれません。なんで今このタイミングで中東に行かなければいけないのか。でも 50% の選挙に関わらなかった人は何にも文句言っちゃいけないんです。放棄したんですから、選択権をね。今は日本は与党野党一致して政権を支えるということで、まあ、人命がかかっていますから、そのことは考えなければなりません。どこで首相が何を発言するのかというのは日本の国民の人命に関わっている。誰がなっても一緒だというのはとんでもない話なん。ぜひ若者たちは、クリスチャンの若者たちは選挙に移行運動を行ってほしいと思いますね。さて、教会の選挙も大事です。総会においてようわからんけどと祈って、父さんとお母さんに相談してもいいでしょう。決めるのは自分でも、情報は得てください。この間西村先生は、若者たちは本当によく見ています、よく知っています、そういうメッセージを最大事でしてくださいました。若者を信頼している。さて、そこで終わりたいと思います。最後の御国を継がせる、もう一度32節、お手元の聖書にもありますけれども、御国を継がせることができる二つ目の御言葉の権威ですね。御言葉の力です。一人一人のクリスチャンが、すべての聖別された人の神の国っていうのは神の国民なしに成り立ちませんから、御国は、神の御国は全ての生徒によって受け継がれ形成されます。第一の御言葉の力は教会を立て上げる教会形成でした。でも、教会は教会で終わらないんです。やがて天国となっていきます。教会は天国の前身。前の姿。天国は教会が完成した姿です。ですから、教会を離れて天国へ行けるっていうことは本来的にはありえないんですね。洗礼受けてなくても天国に行ける。教会に行ってなくても天国に行ける。自分の勝手です。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を無視しておいて天国へ行けますというのは、神様を冒涜するのにも程がある。ましてその主が命を懸けた教会に仕えることもしない。本当にそれはしたくない。皆さんいかがでしょうか。さて、24節、25節。ここにお目を見通してください。けれども、私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いません。神の恵みの福音を明かしする任務。25節、皆さん、御国を述べ伝えて、あなた方の中を巡回した私の顔。パウロは御国を述べ伝えたんです。命を懸けて御国を述べ伝える任務は私たち一人一人に、教会にあるんですね。今年の 教会の聖句はマタイ13の40、46です。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを置いて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。教会総会資料の中で今年の方針を書いてありますけれども、その中でこのようにありますね。私たちは神の御国の価値を発見する、御言葉の通りです。そこで天国は隠されていてなかなか見出しにくい、天国の価値を知っている人も少ない。でも天国の価値を知っている人は天国のために全てを費やします。私たちは価値があることに人生をどれだけ費やすか、それが問われています。パウロはそのためにこの命を惜しいとは思いません。人から好評を博すことではなく、神の御言葉の権威にのみ御心が何であるか会議の中で私たちはそれを求めていくんです。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたがご自身の血を持って買い取られた神の教会、その中に招き入れてくださり、救い上げてくださり、拾い上げてくださったことを感謝します。罪人です。罪人の頭です。それを清めて血潮で洗い、完成してやがて御国に迎えてくださる訓練をしてくださっています。どうぞ私たちを日ごとに御言葉で訓練してください。主の御名によってお祈りします。アーメン。